なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院、どうも藤見不二雄です。
サバ味噌くんです。
はい、この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらの病原菌を医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんにも研究を一緒にやってもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで藤見不二雄とサバ味噌くんとしては2回目ですけどね。
はい、
まあちょっとこの名前改名も含めて、
はい、
まあ若干前回ちょっと悪ふざけはしてないですけれど、まあちょっと浮かれてたみたいなところがあるので、はい、またちょっと気を引き締めてですね、診断していきたいなと思ってますが、まあちょっと名前だけはちょっとね、はい、まあ前回の浮かれた感じが残ってしまってますが、
まあそういうもんでしょう、解明は。
ああ、なるほどね。
うん。
なんかこう、やっぱりね、まあ気持ちは新たになりますよね。といったわけで、今回もですね、診断の依頼が来ておりますので。
ありがとうございます。
はい、早速紹介したいと思います。常連先生、徳松さん、こんにちは。まあこうなりますよね。まあそれはしょうがないですね。はい、馬年男と申します。僕も正社員経験はありません。ほう。コンビニ、なんで僕今嬉しかったんですかね。コンビニ、生態学にもお詳しいお二人に相談です。いつも行くコンビニで少し癖が強い店員がいます。少しスナップを聞かせてスキャナーを持って手早くバーコードを読みます。手際が良くていつも会計がスムーズなので感心しています。少し観察していると品出しとかフライヤーのお手入れも手際が良くて、新人っぽい店員にもテキパキ指示を出す優秀な店員です。別のコンビニでは同じようにスナップを聞かせてスキャナーを持つ店員がいるのですが、お世辞にも優秀とは言えません。というか多分無能です。やる気が空回り系です。癖が強いコンビニ店員は優秀かそうでないかはっきり二分化しているように感じます。彼らは何か病気なのでしょうか、それともそうやってコンビニ店員を観察してあれこれ考えてしまう僕の方が病気なのでしょうか、どうか診断お願いします、ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあちょっとそのコンビニ病院系な、お便りですが、まあコンビニにもね、我が病院は力を入れておりますので。
そうですね、
はい、いわゆるこういう診断の時は、僕が店員側、サバ味噌くんがお客さん側みたいに分かれることが多いですけれど、どうですかね、このお便りを読んで、ちょっとスナップの意味が分からないですっていう方もいるんですかね。
あ、いるのかな。
スナップって何すかみたいなね。
まあ、
もっとね、日本語的に言うと、こなれた感じと言いますか、そういうのを出してしまう、まあ、店員さんにも2種類あって、どちらも病気なのか、そもそもそういうのをこう人間観察みたいにね、行ってしまうのが病気なのかと。はい、そういったお便りですけれど、どうですか最近のこなれた感じ出す店員事情は。サバ味噌くんの目から見て、
どうでしょうね。最近か。
なんかまたここ令和に入ってね、変わった気もしないでもないですけれど、
僕個人的には、推移的には変わってないですね。
ああ、そうですか。
いるところにはいる。
ああ、いると。ああ、いるとこにはいるっていうね。なんか、 今のところの言い方だとあんまりいい印象は持たれてないような感じですけれど。
印象は悪いよ。
印象は悪いんだ。
うん。だってスナップ、まあ、初めから言っちゃうけど、スナップ聞かせる必要ないからね。
まあね。
あれ表現ですから。
まあ表現ですよね。完全に、うん。もうこのポッドキャストではもう表現しきれないのが残念でしょうがないですけれど、
うん、
もう手慣れてきすぎると、その指の表で押すんじゃなくて、
うん、
指の背で、こう、押すというか撫でる人もいますから。本当に。
爪とか使うの？
爪というか、まあ、背面ですね。
結構タッチパネルって爪だと反応しやすいみたいな
のがあるけど。ああ、そっか。ごめんなさい。僕今、完全にボタンの時代の話してました。
ああ、なるほど。
はい。そうですね。
第二関節とか使ったりするの？指の。
タッチパネルですか？
それボタン。
あ、ボタンですか、うん、指の背面を使ってる人は見たことあります。はい、
あ、ほんと。やっぱいるんだね。
だから一応、こう、声には出してなかったですけど、もう完全にお会計の最後にチェックメイトって言ってるようにしか見えないぐらいの、かっこよさの店員も見たことあります。
うん、ああ、なるほどね。
はい。その、僕は、こんだけずっとコンビニ店員やってるのに、未だに、その、数字とかもどういう配列で並んでるのか、
うん、
まあ、感覚的には覚えてると思うんですけれど、ああ、そういえばもうその数字を押すっていうこともなくなってましたね。よく考えたら、ここ何年。はい。
うんうん、
けど、まあ、その、まあ、多分パソコンのキーボードとかでも同じ配列だとは思うんですけど、電卓とかでも。うん、はい。多分、まあ、例えば、こう、5、6、7と縦に並んでたとしたら、567円を567って押すんじゃなくて、
うん、
指の線で、こう、なんていうんですかね、その、たーっと、撫でるんですよ。
うん、うん。
はいはいはい。そういう、まあ、いろんな。
押し間違えたりしないの？
いや、それはもう、あるんじゃない
ですか、ね。こなれた感じでやっちゃう
と。こなれた感じというか、やっぱりね、皆さんも経験あると思いますけれど、うん、よくログインするときの自分のパスワードとかだけはもう、なんていうんですかね、ブラインドタッチできるみたいな。
なるほど。
まあ、あれぐらいもう体が覚えてますから、
うんうんうん、
押し間違えるとかはまああったとしてもそれはまあ自己的なことであって基本的にもう体に入ってることなので、
うん、
まあやっぱりそういう今も言いましたけど前提として、
うん、
もう体に染み込んでいる状態でのこなれた感じと、
うん、
体に染み付いてないんだけれどこなれた感じを出すっていうものでは、
うん、
まあ業務効率としては全然違うでしょうね。
うんでしょうね。
だからまあこれが両方同じ病気ということではひょっとしたらないのかもしれないですね。まあ僕から見たら似たようなもんですけど、
うん、
まあかくいう僕もやっぱスナップ系はしちゃいますしね。どうしても。
まあでもね、スナップに関しては、まあ僕は、まあ基本的には否定的ですけど。
いやいや、そうなんだ。
ただ反面ね。
はいはい、反面。
スナップって、
はい。
いわゆるその、脱力とも言えるんですよ。
ああ、さすが。サバミソくんですね。はい、はい。
だから、そういった意味では、その余計な力が、を入ってない、入れないっていう意味では、
はい。
まあ、そうですね。仕事する上では、まあ、いいんでしょうけど。
やっぱりまあ、第三者的にってことですね。 やっぱ気になる、どうも気になるみたいで、
うん、
まあそのまあちょっとレジから50センチほど場所は移動してしまいますけれど、
うん、
レジの前にまあホットドリンクとかが置いてあるお店が多いと思うんですけれど、
うん、
ホットの缶コーヒーとかって、
うん、
温めた瞬間からそのまあ基本的に缶のジュースとかああいったものって賞味期限が長いんですけれど、
うん、
温めた時点で賞味期限があと10日っていうとこから始まるんですよ。
へえ。
はい。冷たいままだったらもう下手したら1年半年とかあるのかな。はい。
うんうんうん、
けど、ホットの場所に置いた時点で10日の命になるんですよ。
ほう、はい。
だから、新たにお店の方で、そのホットとしての賞味期限を、こう、まあ、値札シールみたいの貼っていくんですけれど。
うんうん。
まあ、箱から取り出して貼り、
うん、
大きい、
うん、
まあ貼り大きい、まあ貼り貼り貼り貼り大きい大きい大きいっていう人もいると思いますけれど、
ホットシールとかスナップ聞かせたりするの？
いやいや、ホットシールだとかそういう演出画面まで移動するスナップではないんですよ。
うん、
はいはい、
シール貼るときとかもスナップ聞かせんの？
いやー、すごい聞かせてるみたいで、うん、いやそれはもう意識あるんですよ、
うん、
意識はあるのかな。やっぱりそのときが一番指摘されたことあるかもしれないですね。すっごい手際いいねっていうのは、
うん、
まあ同意語としてはすんごいイラつくね君と言いまして、はい、
うんうんうん、そうで
しょうね、あーやっちゃってたんだなんて思うんですけれど、
うん、
まあそうですね、もうちょっと頑張ったら缶コーヒーを一回こう手の上でくるんと回す勢いですね、
うんうんうんうん、
まあそれは同時にだいたいシールを貼る場所を探す行為と、
あ、
多分連動してるんだと思います。その箱から、缶コーヒーを取り出して、
うん、
だいたいこう、商品の表より裏側に、
うん、
値札を貼るという、
うん、
まあ、この単純な動作ではあるんですけれど、
うん、
まあちょっとこう貼る場所を探すときになのか、まあ、うん、あとはその、段ボールから取り出すつかみと、
うん、
貼るときのつかみが、
うん、
やっぱりちょっとその手首が切り替わる、
うん、
人間の構造上、
うん、
その時にちょっとこうなんていうんですかね、一瞬こう無重力状態にするっていう缶コーヒーを、うん、
なるほどね、
でもう一回グッと掴んで、
うん、
いい状態にして貼るっていう、
うん、
でこれがこうタッタッタッタッタッタっていうこうそういうまあ、ビート的な、ズズチャチャ、ズズチャチャのリズムで行われるので、
うん、
まあ、見てる方からするとイラつくっていう。はい。まあまあまあ、本当にドラムでも叩いてればね、
うん、
楽しませれるんでしょうけれど、
うん、なるほど。
打楽器でも何でもないので、
うんうんうん、はい、
なんか鼻につくっていうね。はい、
うん、
ああ僕的にはね、要するに手遊びだと思ってるので、
うん、
まあね、皆さんも経験あると思いますけど、学生時代、ペン回しとか、
うん、
ああいうことをひたすら、まあ、勉強の時間を割いてですね、
うん、
授業中に使った経験もある人はあると思いますけれど、
うん、
まああれだって必要ないですよね。
うん、まあね。
ペン回ししなくても、
うん、
考え込めますよね、人間って。
でもそのまあスナップ聞かせて仕事をするっていうのは、
はい。
そのいわばまあペン回しっていうのはあれは無駄な行為ですけど、
はいはい。
その仕事で連動させるとき は、
うん、
連動してなきゃ意味がないから。
うん、はいはいはい、はい。
だから、なんかペン回ししてるときにレテン打てればいいってことでしょ？
ペン回ししてるときにレテン打てる人なんているんですか？ペン回しを、
うん、
ペン回しを考察時間以外使ってる人いるんですか？なんかその、その、なんすか、急に新しい世界の話しましたよね。
だから、僕が言いたいのは、ペン回しを、
はいはいはい、はい。
レテンなどね、もしくはその、削除、うん、なんていうのかな、あの、斜線とか。
はいはいはいはい。
そういうことに連動して使うことができなければ、ペン回しって、ちょっとなんか、ただの遊びだよねってなっちゃうじゃん。
あー。え、じゃあ、ちょっと待ってください。前提を言いますけれど、
ええ、
大前提の話ですけど、
ええ、
ペン回しをに対してどう思ってるんですか？
無駄だと思ってますよ。レテン打てないから、ね。
ああ、そうですか。
うん、
ああ、ってなると、ちょっと今回、なんかこっちにも勝機を感じ始めてきちゃいましたけど、別にこれ対決してるわけじゃないんですけれど、
うん、
ドラムの人が、
うん、
いい最後にこうスネアをいい感じでバーンって叩きつけるときに、
うん、
スティックを回すことに意味がないと思ってるんですか？
思ってます。
回した後に下垂直に下へ向かってダーン、
うん、
意味ないと思ってるんですか？
音変わらないからね。
出た。まさかのスナップに対してだいぶ反発的な、
僕否定派ですよ。
否定的な考え方を持たれた方ですね。
うん。
はあ。ってことはもう指でパチンって鳴らす、あのなんていうんですかね、指パッチン、
はいはい、
指パッチン、指パッチンってなんか意味あるんですか？あれ
ないですよ。
いやいや、なんか、いやいや、なんか使ってる人はいるでしょ、なんか、まあ、もう今の時代、やってる人いないと思いますけど、店員さんを呼ぶとかね、
うん、
はいはい、まあまあまあまあ、最後、マジックの。まあ、最後に、こっからがフィナーレですよを表現するためとかね、
うん、
あれすらいらないぐらいの、
いらないでしょ。
いや、だいぶ効率的な考え方をお持ちですね。
いや、今効率の話してるでしょ、仕事の話だから。
いや、なんでだよ。なんでお前今
海の話ですよね。
たまたまだけど、同世代で、馬年男さんも含め、就職一回も経験がない三人で仕事の話してんだよ、お前。
ね、就職経験がないっていうくくりの中では、仲間意識っていうのはあって、
そうですね、
心地はいいですけど。
心地は良かったですよね、まあ。
うん、でもそれとこれとは全然別っていうか。ま
あ、正社員経験がないにもいろんな罠があるんで、
そうそうそう、
仲間意識を安易に抱くのは。
そうそうそうそう。
いろんな種類のね、はい、
裏切られるかもしれないから、
ね、裏切られるかもしれない。これでね、うん、はい、これで別に馬年男さんがずっと100円ローソンでバイトしてるとかそういう話ではないですからね。コンビニ界でも、
うん、
またなかなかこう猛者どもが集まると言われてる100円ローソンですけど。
ああ、そうなんだ。
やっぱりそうですね、はい、まあ最近は知らないですけどね、うん、はい、昔の100円ローソンは接客してくれなかったですから、
ね。
はい、
うーん、
あ、そうですか、なるほどね。いや、僕はまあ、なんていうんですかね、
ストップザスナップだよね、やっぱ。
いやいや、なんドラッグみたいな使いすんなよお前、うん、いや僕はもう完全に肯定派ですから、
うん、
ただ、
ただ、
はい。
肯定せざるを得ないっ っていう、
うん、
ところにはもうありますよ、僕の思考は。
あ、そうですか。
スナップせざるを得ない、どういうスナップを容認せざるを得ないっていうところまではもう来てます。
あ、それはどういう観点からですか。僕は、うん、まあなんかちょっと上田君も今何の思いもない話で責められるのは本当に辛いことだと思いますけれど、
うん、
本来何のも感情も湧いてない話題についてなんかこう相手からなんか非難を受けるのは辛いことだと思うんですが、
うん、
本来の世の中の流れとしては僕は逆行してると思いますけどね、
うんうん、
その肯定せざるを得ないという考え方も、うん、世の中的には、うん、まあそのスナップっていうストップザスナップっていう、
うん、
そういう方向に入ってると思うし、
うん、
むしろ僕の感想だとそこまでスナップをこれからの世代、Z 世代は意識してないんじゃないかなとすら思いますね。
まあ意識してなくても、
うん、
まあ、最初の方に出ました、スナップっていうのは脱力ですから。
ああ、そう、脱力です。はい。まあ、で、もっと強い言葉を使えば、
うん、
決意でもありますから。
決意
スナップは、
うん、
もうその押すぞっていうことに対しての決意を固める行為だったりしますから、
うん、そうそう、だからそういうようにね、
はい、
スナップを脱力としてとかスナップを決意としてとか
だんだんみんながスナップがよく分かんなくなってきてる
かもしれないですけど、スナップ自体実は悪いことではないんですよ、
はい、
うん、
はいはいはい、
仕事が早くなったりしますから。
うんうんうんうん
うん。
まあ、
ただ、
そう
ですね、はい、スナップを使わなきゃ仕事ができないんかっていう話ですよね。
いやいや、もちろん、それは、うん、それはそうですよ。
うん。
はい。
でも僕が、ストップザスナップって言ってるの、理由は、
いや、大丈夫ですよ。なんかねえ、やんごとなき事情でそのスタンス側に回っちゃいましたけど、大丈夫ですか？
大丈夫。
大丈夫です。
バックボーンがむちゃくちゃしっかりしてるから。
ああ、あるんですか。
うん。
はいはいはい。
まあ学生時代、
はい。
社会人になってから、
うん。
スナップを聞かせないでも早い人っているのね。
まあ、まれですけどね。
できる人っているのよ。
まれですけどね。
うん。
はい。
その人を見たときに、
うん。
やっぱりスナップはまあ、表現だなって。
そうですね。
うん、表現以外の何者でもないなって思っちゃったんですよね。
うん、うん、うん、うん。
うん。要するにその、極めれないものが、
うん、
どうしようもないから使っちゃう、その、うん、近道というか。
うんうんうん。いや、わかりますよ。だから言いたいことはすごくわかるんですけれど、
うん、
まあ逆にですね、その、やっぱりこう、促進派、
うん、
スナップ促進派の僕からするとですね、
うん、
なんかその、前々回ぐらいの統治法っていう話は出ましたけれど、
うん、
その、表現をせずに効率を求めた人が、
うん、
最後に何の表現も本当にしてないのかっていう、要するに最後まで見届けたのかっていう疑念はありますね。だから結局、
うん、
まあ例えばだんだん分かりやすくしていくとですね、
うん、
まあ主人公が必殺技を使うときにですね、
うん、
まあ例えばこう機械のこうガンダムみたいな、まあ、縦方向に行くレバーをですね、
うん、
ブーストオンするときにですね、
うん、
ブーストオンっていう必要あんのかってことなんですよ、
うん、
レバーを前とか手前に引くだけの構造なわけですよあれ、
うんうん、
ブーストオンっつってガチャで演出も本当はいらないんですよ、
うん、
まあ、けどそれがあることによって主人公はレバー引けるわけですよ、
うん、
カメハメハって言わなくても多分 カメハメハはおそらく出るんですよ。
まあ2発目からハーって言ってるしね。
2発目からハーっつってる途中ってことは、
うん、
まあ状況によってはハーも言わない可能性すらあるわけです。本当に本当にすぐ後ろに
ベジータとかの2発目とかクソッタレガとか言ってるし。
いやだからクソッタレガもいらないんですよ本来ね、
うん、
無言で撃てるはずなんですよ。 もし、まあ、むしろその技を仕掛けるときにあんまり声かけない方がいいですからね、
うん
うん、で効率を求めるとですね、
うん、
そういう、まあ、作業するキャラクターたちもいるわけですよ、
うん、
まあ、要するに作業が終わった後に、まあ、残像だとかね、
うん、
何も起こってねえじゃねえかっつって、
うん、
もう切れてるっつって気づいたら切れてるとか、
うん、
作業後に表現を持ってくる人もいますよ、
うん、
だからサバミソ君がその効率を持って作業している人が、
うん、
全ての作業を終了した時に、
うん、
そのもう切れてるっていうか、
うん、
残像だみたいなことを言ってませんでした。
あー、言ってたかも
ね。に近い子言ってたかもなんだ、
うん、
いや僕はそこまで見ないとダメだと思うんです。あの人はスナップを聞かせず表現をせずに作業をすべて終えたと、
うん、
もう極端な話出社後に大きいなんか表現してるかもしれないですよ。なんか、
うん
うん、なんかもう出社退勤した時会社が爆発後ろで爆発してるみたいな演出を、
うん、
自分の中でちょっと結局欲求として全部吐き出しちゃってるとかそういう可能性もありますからね。
うん、
うん、でここのことを考えると、
うん、
結局その表現であり、
うん、
まあその脱力であり、
うん、
やっぱり決意であり、
うん、
やっぱりその解放でもあるんですよ、
うんうん、
スナップっていうものは、
うん、
何か人間の欲求を解放してるんですよ、
うん、
だからこれがいらないっていう理屈は僕の中ではちょっと
うん、
存在しない。だからこれこういう考え方が進みすぎて、
うん、
iPhone からホームボタンがなくなったんですからね、
うんうんうん、
これはもう過去にも話しましたけれど、
うん、
開放キーがなくなったわけです。
だから、
はい、
スナップっていうのは僕は必要ないと思うけど、
うん、
スナップがないと生きられない人もいるの。
だから
スナップがないと、
ドラッグ的な表現やめろ。
スナップがないと、
おお、なんだスナップがないと生きられない。
仕事できない人がいるの。
うんうん。
うん。要するにそのスナップなしじゃ、
うん、
早くできないんだよ。
だからそのスナップなしじゃ早くできないというより、
うん、
僕はイメージ的にはスナップなしで、
うん、
仕事なんてやってられないっていう感じだと思うんですよ。
だからそれが、
うん、
それがスナップ使うやつの思考だよ、
まあ、そうなんですよ。だから本質的な部分で言うと、
うん、
働きたくないんですよ。
うん、だからそういうやつがスナップ使ってる。
あ、まあまあ、まあ、そこは認めざるを得ないと思います。
うん、
うん、
だいたいそうじゃないかな
だと思います。だからその窓師男さんが
受け入れられないんじゃないかな。いやだから
なんでお前 こなれた仕草で働いてる店員見つけただけで、なんでここまで喋らなあかんのだお前これ。で、
遊びがないと仕事ができないんだ。
いや、まあ、ほんと
遊ばないと仕事ができない。
遊ばないと仕事やってられないっていうことだと思います。
でも、
はいはいはい、
そういう人が結構、まあ、うん、言ってみればほとんどなの。
いや、ほとんどだと思いますよ。
うん、でも、はい、まあ、稀にぐらいに、いるの。スナップなくても、
うん、
スナップ使って、やってる人以上に仕事ができる人が、
うん、はい、ああもちろんいやだから、いやだから、
うーん、仕事をちゃんと受け入れてる人がいるの
だから、いやだから
天才がいるのよ。
天才じゃねえだろ。
天才だよ天才。
いや、なんだお前、むしろ社会人として当たり前だろお前。それ
天才がいるのよ。
さすが就職経験ない3人でお送りすると、
だから凡人は天才に憧れるでしょ。で、
あ、
でも天才のようにはできないんだよ。でも近づきたいからスナップを使うの。
ああ、そうか、
うん、でも天才じゃないじゃん。
いや、天才っていうか、ちゃんとちゃんと仕事を全うしてるか全うしてないかですけど。
スナップ使わざるを得ないじゃん。天才は使ってないけど。決定的な違いはやっぱ鼻につくっていうところで。
ああ、まあ、天才っていう表現、ちょっと、なんか微妙ですけれど。
だからすんごい、まあ、わかりやすいかわからんけど、プロボクサーのシャドーボクシングと、ボクシングやったことないやつのシャドーボクシングみたいなもんで。
あ、まあまあまあ、そうですね。
うん。
まあ、プロ、世界タイトル戦に、スナップ聞かせてる余裕ないですからね。
ないよ。
ないでしょうね、うん、そら。はい。まあ、フェイントは入れれるかもしれないですけれど、
うん、
スナップを。
強ければ強いほど、
うん、
つまらないシャドーしますよ。
そうですね、
うん、
あ、弱ければ弱いほど肩を揺らすでしょうね、ボクサー、ね、
そう、弱ければ弱いほど面白いシャドウをする。
ああ、
うん、
まあ、シュっていうね、あの風切り音もあれ、ボクサーがね、
うん、
口で言ってるらしいですけれど、
うん、
あれも、けど僕、あれも、スナップの一種じゃないですか。あれ、あれは、その、例えば、井上尚弥でも、
うん、
シュッとは言うわけですよ。
だから、凡人なんじゃないですか。
いや、なんでだよ。な、話がまた変わってきて、話が変わってきちゃうよ、もう。
井上尚弥を天才だと思ってるだけで。
いや、ああ、もっと上がいるんだ。
あの上があるっていうふうに、みんな分かってないでしょ、思ってないでしょ、想像できてないっていうか、いるか分かんないし。
そらもう、そんな、井上尚弥よりボクシングの天才がいるなんて、誰も思ってないでしょ。
でもまあ、彼が最高峰ってなってるけど、
はい。
いるかもしれないじゃん。僕、だから稀だから天才って。
もちろん、サバミソクも好きですもんね、井上尚弥。
好きですよ。
あれ、けどあれより上がいるかもしれないっていう。
まあ、スナップ聞かせてる時点でっていうとこあるから。
おぉ、じゃちょっとなんか話広がって。
シュシュシュシュシュシュ言ってるし。
いやいやいや、話広がってっちゃいますけど、剣道なんかこう、うわーみたいなこと言いますけれど、
うん、
いやーとか、うん、まああれはその気合だったりとか、
うん、
そういう意味もあるんですけれど、
うん、
まだ余裕あんなってことですか？
あるかもしれないって思ってる。でもしかしたらあれが最高峰なのかもしれないけど、井上尚弥が最高峰かもしれないけど、
そうですよね、そう思ってました。
ただ見たことないだけかもしれなくて、
はあ。
っていう可能性だけは残してる。
なんでその、効率界のトップの君臨したみたいな、なんかそのコメントしたんだよ。
言っときますけど、僕はスナッパーですからね。僕は。
スナップなしじゃ生きられない。
生きられないですよ、僕は。
ああ。
めちゃくちゃ使ってますよ、僕は。
あ、むちゃくちゃ使ってるんですね。
ええ。
あ、スナッパーの方だったんですね。
そうですよ。
いや、急に、 急になんか安心しました。
だからこれだけスナップを聞かせることでしか生きられない人間ですから、だからスナップを聞かせずに僕より仕事ができる人、
まあまあいますね、
に対してもリスペクトどころかね、すごいなと思いますね。
まあ本質的にはそういうことでしょうね。なるほど。まあ効率ですよね。
なんか才能ないやつがスナップ使うんですよ。スナップは。
いや別にけどその解放でもあるし、そのリラックだ、その脱力とも言ったじゃないですか。だからその脱力っていうのはやっぱりそのスポーツとか、そういうものにおいても大切ですから。
大切ですね。
けどその脱力という行為自体がもうその力を入るという無駄な過程を含んでるってことですね。
そうだね。
なるほど。さ、究極の効率、なんかそのボクシング界のなんか殺人マシーンなんとか、古風みたいなやつが出てきたときに、あいつ試合始めてからシュって一回も言ってねえよっていう、ひたすら拳を前に出して元の位置に戻すと、この効率だけで相手をその KO までいたしめるみたいな選手がいずれ出てくるかもしれないってことだよね。
そうだね。
はあ。近いとこで言うと、あの、タフで見ましたけどね。
あ、ほんといた？
高校生、剣士、タフで見ましたけど。
ま
あ、ちなみにそいつ、人造人間でしたけど。
あ、そうなんだ。
はい、クローンでしたね。そもそも。
まあ、確かに AI ってスナップないな。
AI はスナップないんですよ。
ないね。
だから、僕は、やっぱりそういう、要するにまあスナップっていうものを削除していくっていう先に、まあもちろん効率が待っているんですけれど、もう地獄しかないと思ってますけどね。
ああ、だから言ってんじゃん。スナップはもう必要悪というか。
必要悪だと思ってますね。
もうないと、ないと何も仕事ができないから。
まあその前提として人間はと言っときますけど、
そういう人たちのもの技というか、
ああけどやっぱり本当にこの世に選ばれし本当の天才がいた時、やつらスナップ使わないんですね。
使ってないね。
で最高の仕事をし終わった後に、残像だとも言わないんですね。
言わないね。
はあ、
だからそういうことをしたり言ってないと仕事ができない人たちのものだよね。スナップは現実を受け入れられない。
いやだからなんでそれは受け入れて、
受け入れたくない、
受け入れたくない人間の行動ですよね、スナップは。ああそうですか。
そのレジ打ち、レジ打ちのさ、まあレジ、さっきの徳マスクの数字打つ時のさ、
はいはいはい、
もう一番のそのボタンの押し方がさ、
はい、
指のせいなわけないもん。
そうなんですよ。はい、絶対
効率、絶対おかしいもん。
絶対効率悪いんですけれど、けどやっぱり指のせいぐらいしてないと、次のボタンをしたくないんですよ。だからまあそう考えるとトータルで考えると効率いいわけですよ。
言ってみればスナッパーからするとね、
スナッパーからすると、ああもう、ああもう押したくねえっつって、お客さん、みたいになって、あ、押したくねえんすわ、もう、つって。いや、すいません、どういうことですかつって。 わかんないの押したくねえんすわって言われてもよくわかんないじゃないですか、レジでそういう状況になっても。だからそういう状況をなくすために指の背を使ってるんだと思うんですけれど、
うんうんうん、
じゃあもう究極的に言うと今までスナップっていう観点で考えたことないんですけど、僕はあの坂道が多い地域に住んでるんで、自転車で坂降りるときに、一直線で降りればいいのに、小刻みにジャッジャッジャッジャッつってこう
降りるとき
下るときにジャッジャッジャッってあの刻んで、こうハンドルをこまめに S 字で下っていくのもあれスナップだったんですね。
どう考えてもスナップでしょ。
ジャッジャッってちょっと
一直線でいいじゃん。
あのなんかモーグルみたいに降りてる。
そうしないと下れないんでしょ。
そうしないと下ってられない。
病気だろうもう。
そうしないといちいちもう坂道なんか下ってられねえんだと思います。
もっと言えばそうしないと自転車乗れないんだろうね。
そこまで言わないけど、
歩きぐらいじゃないですか、はい、みんなスナップ聞かせてないの。
いやだから最近なんか両足を広げて自転車下ってるやつ少ないなと思ってたんですけれど。
ああ慣れてきたんじゃないですか。
効率化してきたんかな、
ようやく。
僕らの頃はああでもしないと自転車なんか下ってられなかったんですけどね。
うん、
ああっつってなんか前後に足バタバタさせたりしないと。坂道なんて下ってられなかったんですけど、
ペダルだけくるくるさせながら、
いろいろやらないと。そう、もうなんか10分に1回ぐらいあの座るとこ荷台とかに変更しないと、遊びを入れないと自転車なんて乗ってられなかったんです。やっぱりそれ電動自転車とかの普及とかも関係あるのかもしれない
ですね。ああ、関係あるかもしれないですね。
効率が上がってるんでしょうね。ああ、そうですか。まあだからまあそういうところ、観点からですね、まあ最初の話に戻りますと、まあそのスナップを聞かせてる。まあその熟練者と、馬年男さんが捉えた方も、所詮スナッパーであったという。
だからその努力でも天才に近づくことはできるっていうのってあるじゃん。
まあ、
スナップを極めれば天才に近づくことはできるよ。
あ、そうですか。
もう限りなく近づくことはできる。天才じゃなくてもただ鼻につくってだけで。
だからまあ別にその仕事ができないスナッパーも、まあ仕事がまあまあできるスナッパーも、一緒ってことですね。
まあ最初は一緒でしょ
う、スナップっていう観点からいくと。
だって仕事がろくにできないのにスナップ聞かせ始めるわけでしょ。そっからじゃあスナップって、
まあまあまあそうですね、はい。だからけど一方、もう一方の馬年男さんが言ってる仕事ができててスナップ聞いてる人に対してはある程度納得がいくわけですよ。
まあね。
けどその人も所詮さっきの理論で言うとその本当の究極体ではないわけですよ。まあ最高峰で井上尚弥なわけですよ。だからそう考えるとやっぱり大きくもちろん違うので、究極ではないだけで、まあ、同じスナッパーとは言わないですけれど、まあ、スナッパーであることは間違いないってことですね。
間違いない。
両方。ああ、なるほど。だからまあ、それに対して、まあ、その、本当にスナップ、本当にスナッパーの真似事みたいな、はい。まあ、スナッパーの真似事っていう概念ももうすでにおかしいので、まあ、スナップしか聞かせてない人に対して、まあ、ちょっとその、馬年男さんが違和感を感じちゃうっていうのは、まあ、もちろん気持ちはわかるんですが、まあ、けど、 両方スナッパーであるってことは、
うん、
変わりないので、
うん、
はい、あ、まあそれに対してなんか、そうですね、なんかこうもやもやすると、
うん、
はい、あ、まあそれは病気じゃあ病気かもしれないですね。
うーん、馬年男さんがそもそもスナッパーかどうかっていうところ
、いや、だスナッパーだろ、まあ、スナッパーだよどうせ。
うまあ正社員じゃないしね。
もう、いやそれ、いやだ危険だけどね。
うん、
自衛ですとか言われたら困るからな。
ああそうだね。だからわからない時点でのその憶測は、
いやスナッパーだよ。スナッパーだよ。別に、うん、漏れなくみんなスナッパーなんだよ。
まあ9割以上はスナッパーって言いますからね。
いやそうだよ、もう井上尚弥がスナッパーって言われたもうとこでもう終わりだよ。
ああまあね、
うん、いや俺はもうアイルトンセナでもムカつくシフトチェンジしてたかもしんないよ、なんか本当に。
あそうだね、
うん、意外に効率、あれこそコンマ何秒の世界ですから、
うん、
スナップ効かしてる暇なんて本来ないはずですから、その世界にもしスナップが生まれてたとしたら、
うん、
はい、だからまあ本当ね、ちょっと今本当信じられんぐらい不謹慎なこと言おうとしたんでやめますけれど、
コアイルトンセナに
対していやいやいやこういや本当に、うん、あの最後のクラッシュの時スナップ効かしてたんじゃないかなって言おうとしたんですけど、
そういうこと言うなって。
はいはい、すいません。
あ、だから死ぬんだから
だから死ぬってなんだ、
頑張ってんだから。でも
いやそうそうそうですよ、
だから分かってんだよ僕も、だから頑張ってんのスナッパーはみんな。
いやそうなんですよ、いや僕はスナッパー
生きなきゃいけないから、
スナップっていうのは僕はもう人間である最後の証だと思います。
人間である最後の証とは思わんけどなくてもできるから。
あ、
うん、でもなきゃできないから使ってるだけで、うん、
いや本当ですよ、
うん、
人間なんて死んで最後を迎える最後の人を讃える時のお線香消す時だってイラッとするスナップ聞かせるわけですから、なんかそんな最後までっていう、なんかもうそうしないと生きられないんですよ。
そうそうそう、
最後の最後まで、
うん、なんか許してはいますよ。
なるほどね、
やだなとか思いながら見てるけど、
けどそれに対して第三者として見た時に何かしら、うん、本当の意味でのプロフェッショナルじゃない効率的じゃない人の行為を見て、
うん、
人はイラッとしてしまう、この理不尽さもまさに人間の証な気もしますけどね。だからまあスナップに対して違和感を感じる窓し男さんは、
うん、
まあ病気ではないとも言えるかもしれないですけれど、
でも、気にさせる人がいるから気になるわけで、人って。
まあけど今の話で言うと人口の9割以上がスナッパーみたいな話ですからね。
まあね、
不可避といえば不可避ですが、
そうなんですけどね。なんか目についただけですから、馬年男さんは。
まあそうですね、スナップが特に癖が強い人に対してですからね、
うん、だからそもそも論で言えばスナップなんかなきゃ目につかないわけですから。
まあまあそうですね、はい、
うん、
まあ確かにそうですね、その強い弱いはありますからね、
うん、
9割がスナップに頼ってスナッパーであると言ったものの、その中でも、うん、あ、きついな、きついスナップだなっていう人に対しての今話ですからね。はいはいはい。
でも無理やりこじつけることもできますよ。馬年男さんがもう、なんていうの、そのスナップフェッシュの領域に入っているみたいな。
まあまあまあまあ、そうですね。うん、その、スナップ フェチじゃなければ気づかないとこまで、そう。だからその人間観察とか言ってますけれど、
うん、
スナップ観察に特化してるかもしれないですからね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、はい。
だからそういう、
感
じになってたら、まあ、ちょっと異常ってことですから。
異常ですよね。
まあ病気なわけですけれども。
病気ですよね。だからもう行き着くとこに行ったら、なんかスナップ効かせようと思ったら手首掴んで、おいとか言い出すかもしれないですからね、なんか。お前今スナップ効かせようとしただろっつってヒヒヒってなりますからね、もうそこまでいったら。
でもね、スナップはねやっぱりね無駄な動きですから。
ああまあそれは
もう脱力とかそういうね、効率的な部分はありますけど、
まあ、まあそれは一周して効率的なだけであって、うん、本質的に話せば無駄な行為ですからね。
そう、はい、だから馬年男さんがそのレジで、あ疲れた、仕事帰りで、あ疲れたっつってレジでね、商品をレジしてもらってるときに、
ね、
ふと疲れたな今日もっつって、
うん、
でピッピッってやってて、馬年男さんはちょっと斜め上の方を見てるわけですよ、うん、
あ、はいはいはい、
なんか上に吊るされてるポスターみたいなやつとか見てるときに、やっぱりその無駄な動きするそのスナップ、
はいはいはい、
の手が目の端にヒュンとか映ったら、
ああ、なるほど。
え、何今のってなるわけじゃないですか。えっつって。
まあまあ、相当、フェチじゃないとそうならないけど、まあまあまあ、うん、まあもう、馬年男さんはフェチですから。
そう、目の端にヒュッて映った
ら。ああ、え、何今のつって。
非文書みたいな。
え、なんて
非文書みたいな。
あ、目の端にね。
うん。
なんか、
いやでもちょっとでかかったなみたいな。待て待て待てっつって。
非文章とスナップ間違えんだろ。
で、非文章、なんかそんなでかい非文章怖いじゃん。いや待て待て待てって、その非文章追っかけるわけ。
何回非文章って言うんだよ。
で、追っかけた先に、
スナップがあると
。スナップ効かせた手がさ、シュンシュンシュンってなってたらさ、何その手ってなるじゃん。
いやもう、シュンシュンシュンって動いてたんだったらできる人だよね、その人。
で、誘導されてるわけですよ。
ああ、
目を、意識を。
意識をね。はい、はい。
スナッパーによって。
スナッパーによって視線を誘導してるんですよね。
そう。で、なんだその、なんか、やり方みたいな。
ああ、なんかそのマジック界にもなんかありますよね。なんかその視点をこうそらす、なんとか愛みたいなありますよね。なんか。
うん。
はいはい。その、
全く無駄な動きしてないレジの人だったら、
うん、
気にならないですからね。目の端に映らないです。
まあそうですね。はい。
うん。そういう意味では、馬年男さんはやっぱり被害者。
いや、そういう話、そういう話なんだ。うん。ああ、なんかそのマジックみたいに、すんごい視点を誘導されて、
うん、
なんかその、種明かしの方を見ないように、
うん、
視線を誘導されたんだけど、
うん、
最後、種明かしがないみたいなマジックです
もんね。うん、そうだね。
うん、ありがとうございましたっつって終わるだけですからね。
もう首ひねられて帰られる。
いや、誰が、やっぱその、スナッパーが病気ってことでいいんですね。
じゃないですか、もともとはね。
やっぱり別に。
そいつが存在してなければありえないですもん。
まあそうですね。だからまあ。
そんなことにはならないんですから。
うん、だから、まあ、けど、今回の病気に関しては、だいぶ少数ではないよってことですね。
そうそうそう、もう大多数だよ。
だから、その、馬年男さんも、今日をきっかけに、その、フェチズムみたいな部分を、抑えていかないと、
うんうん、
もう世の中の9割型スナッパーですから、
うん、
こいつ、なんか、見えないとこでこんなテクニック入れてやがったみたいな、
うん、
スナップ入れてる、そういうものに、どんどん目が、行くようになっちゃいますから、
うん、
まあ気をつけた方がいいかもしれないですね。
そうですね。
イライラが増えちゃいますから。まばたきぐらいの行動だと自分の中である程度、まあ、病気とはいえですね。まばたきは病気じゃないですけれど、はい。まあそうですね。ちょっとそれぐらいに思っといた方が。
うん、
今後生きやすいかもしれないですね。
そうですね。
そのうちもう一番最初の方に行ったスティックを振り下ろすときにくるくるって回すドラマーにもイラッとする未来が待ってますからね。そんなことはね、はい、
やっぱりその
生きてて辛いですから、
スナップをのレベルが上がれば上がるほどまあ仕事もできるってことですからね、上がれば
上がる、上がれば上がるほど ね、 そ、 うですね、うん、
それで仕事のレベルも上がらなかったら、
いやわかります、
それ仕事してないですから、
まあ、うん、まあ、あくまでも今後 AI とかそういったロボっていう存在が出てくる以上何とも言えないですけれど、
うん、
人間っていう括りにおいては、うん、本当にその卵が先か鶏が先かぐらいの、
うん、
もうそのスナップが先か仕事が先かぐらい、
うん、
これ難しい作業ですから。
そうですね。
いやだから本当に原始人が最初に石で木の実を割った時に、
うん、
スナップ聞かせてたかもしれないぐらいの、
うん、
はい、
うんうんうん、
それぐらいの人間の根本的な話だと思いますので、
うんうん、
壁画にね、
うん、
こうエジプトの壁画にスナップ効かしてる壁画が刻まれてるかもしれないですからね。はいはい、はい、
うん、
イラッとするピラミッドの石の運び方してるやついたかもしれないですからね。
あー、いたでしょうねいたと思いますよ。
はい、いやだからまあそういう部分でですね、まあスナッパーに対しての寛大なというか、まあちょっとそうですね、スルーするような、
うん、
まあそういった余裕も持ちつつですが、うん、まああくまでもまあ今回は大多数の人間がかかってるであろうですが、まあやっぱスナップというものが病気であったと、
うんうんうん、
まあ一応、まあ、確定したと言いますか、
うん、
まばたきとは違う、はい、
うんうんうん、
けどまあほぼ人間の初期機能に近いものであるという、
うんうんうん、
はい、
そうですね、まあ、
なかなか根治が難しいので、
うんうん、
対応する側がですね、
うんうん、
自分で自己管理でケアしてほしいなと、
うん、
うん、
そうですね、
思います、うん、はい、じゃあなんですかね、スナップ、
うん、
スナップ病でいいんですかね、シンプルですけれど、
うん、
今回ばかりは、はい、別にあの面白病名大喜利番組じゃないので、
は
い、
まあでも今回は、
はい、医学系
本当にシンプルに、
うん、
その無能なスナッパーも、
はい、
その何そのテキパキ仕事ができるそのスナッパーも含めてね、
有能なスナッパーです
ね、有能なスナッパーも含めて、
はい、
あ、宝くじ当たらねえかなーってずっと思っちゃう病名。
それに、その感情でみんな統一されてるわけじゃないから。まあ、大体そんなもんだけど。まあ、そんなもんですかね。まあ、無能、有能に限らず、ってことですね。宝くじ。
スナッパーのくくりに入ってる人はみんなそうじゃないですか。
ああ、なるほど。なるほどね。じゃあ、
どんだけスナップ聞かしても時給上がらないのにね。
まあだから、いやだから、うん、いやだから宝くじ当たんねえかなと思ってるわけですよ。
うん、
買ってないんですよ、はい、
買ってないんだよね。
買ってないんですよ。そして
あ
そこそれすらスナップなんですよ。
ああそうか。
まあ
買ってないんだ。
いやわかんない。いやだいぶ、いや買ってるスナッパーもいると思いますけれど。
ああ
今宝くじの時期ですか今。
わかんない。
ああそうですか。買ってねえじゃねえか。
僕は買わない派のスナッパーですから。
いやだからスナッパーを宝くじ当たんねえかなってくくっちゃっていいんですか。まあ、似たようなもんでいいんですね。もう似たようなもんなんですね。だから
まあそうですね。
だからまあ有能だろうが無能だろうが、
うん、
宝くじ
有能っつった今。
言うのっつってないです。
言ってないの？
言ってないです。言うの、いやいやいや、なんで、言うのはスナップじゃねえだろ、お前。知らねえけど。言うのじゃないんで、言うのとか言わないです。はい。まあ、無能、有能に限らず、
うん、
宝くじ当たんねえかなって。
言うのって、英語だからね。わかるっていう意味で言ったと思ったっていう。
ああ、そういうことですか。
You know.
You know.
You know? って挟んできたかと思ったわ。
いや、わかってるよ。だからそれはわかってるよ。だから言わないです。
無能だから。できるタイプの言う、スナッパーでやっぱ徳松くんは。
いや、できる。いやいや、別に、わかんないけど、
うん、
ただの空耳アワーじゃねえか、お前。何、お前、タモリクラブが4月に終わるの、お前、ちょっと鼻向けしてんだよ、お前。
まあ、やっぱりあれに育ててもらってみたいなところ ありますから。
もう、何、最後、鼻飾ろうとしてんのよ、お前。
スナップ特集みたいになってほしかったね。
本当ですよね。スナップ特集を取り上げてくれるとしたらタモリクラブしかなかったのにね。
そうっすね。
徹子の部屋じゃやってくれないもんな。
あれまあね、スナップ聞かせれば聞かせるほど多分面白いからね。
まあまあいろいろだからそうやってそのスナップがね、まあ、本当、これも無駄な発言ですけど、スマップも解散しましたし、
うん、は
い、やっぱりスナップが少しずつ消えてってる気もします。はい。
だからその、
やっぱり、ペン回し一言、一つ取ってもですね、はい。うん、まあ、もちろん今の若い、子たちもペン回しはしてると思うんですが、
うん、
まあ、僕らの世代だとあの5本の指をまたいでペン回しとかしてましたからね。
あ、はいはいはい、
はいはい、もう全指使ってペン回ししてるやつとかいましたからね、はい、
まあ表現の場がそこしかなかったんだね。
黒板見ろやお前。黒板を、
まあ、スナップってそういうもんですから、
うん、だから正社員になれねえんだよお前。ペンばっか回してたから、
うん、そこでしか自分をアピールできるところがないっていうね。まあそういう方向でも喋れましたけど、まあまあまあ、これ残酷なんで、まあ、
いやいや、ダイジェスト版で言っちゃったじゃねえかお
前。9割がそうって言ったから、ね、
いやだから9割がそうっつっちゃったじゃねえかダイジェストで、まあ、
うん
うんっていうことを、有能病ですね。はい。
だからこういう無能なスナップ。
いや、なんだよ。
スナップ。を聞かせるから、その、馬戸翔男さんとかが、うってなるわけよ。何っつって。
病名つけるとこをスナップって呼び出したら、もうこの番組自体が無駄ってことになりますけどね。なんか医学界のためにとか言ってた割になんか、
はい、スナップにもレベルがありますから。
ああ、まあそれはそうですよね、
うん、いいスナップ聞かせてほしいですね、
う
何回やってんのって話ですから。
いや、最初はそんななかったって。最初はこんなコーナーなかったって、多分。
うん、
最初の頃はすごくわかりやすかったもん。うん、今タイトル見ても何の話してるかわかんないもん、もう。
だからさ、今更そんな話したって最初には戻れないわけじゃん。
いや、まあそうだけど。
うん、
俺はもうハドラー様をバーン扱い病あたりからおかしくなってると
。まああれがまあ天井でしたね。
天井じゃなくて天気ね。おう、なんであれが天井なんだよ。
まああの病聞こえる病名ないと思ってますから僕も。
ああ、うん、ハドラー様をバーン様扱い病。
バーン扱いね。
バーン扱いね。
バーンの方が偉いのにバーンに様がついてないっていうね。
あ、そうかそうか。
すっごいスナップ聞いてたね。
あ、そうですか。
うん、
超えられねえじゃん、もう、じゃあ。
超えるように努力しますけど。
まあ、広い、まあ、広い意味で言うと、なんか同じスナッパーですけれど、
うん、
なんか勝手に上下をつけて、なんか、いろいろ勝手に考察しちゃったんで、
うん、
広い意味で言えば、今回もあの、ハドラをバーン扱い病ですけどね。
はい、うん、気に入ったんだ、やっぱ。気に入ってたんだ。
いや、気に入ってたんじゃないですよ。うん、もう、この、この、
気に入ったもんをずっと使い続けるって凡人のやり方だった
じゃない。いや、だからいいんだよ。だから、スナップずっと聞かしてやってるからいいんだけど。
天才に憧れてんでしょ？
じゃ天才に憧れてないし、
うん、
で、あれなんだよ。なるべくコンパクトにしたいんだよ。もう1時間、この、病名決めますよからが最近長いんだって、多分。
うん。
うん。
しょうがないじゃん、凡人だから。
いや、だからしょうがないじゃんじゃなくて、だからそれでせっかくちょっと聞いてくれる人も、その、聞かなくなっちゃうともったいないから。
で、ここで変な頑張りをするから、
うん。
下手くそなスナップになるんだよ。
いや、自然にね。だからもっとスッと言ったら、
うん。
だってもうずっと前振りが来てるわけだからね。
うん。
もう自然に、本当にシュッと出るはずなんだけどね。
うん。
いや、だから、いや、今までだったら、スナップ病で終わってたんだって。
そうか？
はいはいはい。
そうなんだ。
いや、そうです、そうです。まあ、もうちょっと、ちょっと頑張ったとしても、スナップ病ぐらいで終わってたんですよね。スナスナっつって、はい。
昨日の自分超えたいな。
いや、だからなんでだよ。スナップでも聞かせとけよ、お前。そんなの。いいよ。ああ。プロになりたいんだ、君。
ええ。
ああ、なるほどね。まあ、そうですね。井上尚弥超えたいんだ。
超えたい。
ああ、そうですか。まあ、井上尚弥も。
井上尚弥を超えたいっていうか、井上尚弥と焼肉行きたい。
いやいや、ファンじゃねえかね、ただの、お前。ただのファンじゃねえかね。もう井上尚弥も、昨日の自分を超えようと今でもシュッシュッシュッシュ言ってるわけですからね。
そうだね。
うん。
シュッシュッシュッシュ言うやつとまたタイトルマッチやるからね。
だからなんだよ。シュッシュッシュッシュ言ってるやつ同士の揉め合いみたいな表現すんな、お前、ボクシング。チャンピオン戦を。
最高峰のシュッシュが見れるよ。
最高峰のシュッシュってなんだよ、お前。ああ、なるほどね。ああ。まあだから、まあ、スナップの、ね。いや、要するにまあ、そのスナップのない世界は、
うん。
スナップがない世界イコール、
うん。
無音の世界タイトルマッチと一緒ですから、はい。
うん、
だからその 無音の無音のあの無音の世界タイトルマッチ S 席から感染病ですよね。
大丈夫藤見先輩。
いや大丈夫ですよ全然。
大丈夫ですか。
大丈夫です。むしろなんか今むしろ今なんか手応え感じてました。
昔の先輩の方が。
いや、なんだね、先輩って。徳松先輩の時の方が良かったですかね。
なんだろうね。
あ、そうですか。じゃあ、また来週から解明しようかな。
あれ、なんか、あんまりしっくりきてないの？
いや、しっくりはきてないですよ。むしろサバ味噌くんにしっくりきてるんですか？
きてない。
来てないんだ。
来てないけど、まあ、なんていうの、こういうのってこう、
あ、まあ、
馴染みみたいなもん。
まあまあまあ、馴染みですからね。まあまあまあ、慣れですからね。
呼ばれ続ければそうなるっていう。
それこそ、まあ、上田くんでもね、別にもう、だいぶ、上田くんって呼び続けてももう10年以上経ってますから、
そう。
だいぶ馴染んでますからね。
うん。
はい。だから、無理してたまに上ちゃんって言ってますけれど、本当上田くんの方がちょっとしっくりきてますからね。
あ、
それをサバ味噌くんがこうやって言ってくるのかっていうイメージはちょっとまあ余生そこまでないですけど、まあ、
うん、ごめんね。
いやとんでもないですけれど、まあ、僕は藤見くんとしてですね、
うん、
おダメですか、無音の世界タイトルマッチ。
病名聞いただけでわかる？
いや、わかったから。いや、別に。
いいの？
ハドラー様をバーン扱い病もわかんねえよ、別に。
で、あれがもうトップオブトップだから。
いや、なんでだよ。俺と。
いいの？それを超えようとするような真似しちゃって。スナップするような真似しちゃっていいの？
いやそうだね。所詮、うん、そう、スナップだったね。うん。いや、別に超えようとする、超えようとする真似はしてもいいと思うけど。
その無能なストップ、スナップみたいな感じ。スナッパーみたいな感じ。
いや、だからあんま、いや、俺すっごい、いや、すっげえこの番組やりながら宝くじ当たんねえかなって思ってるから。
言われるよ、馬年男さん。お世辞にも優秀とは言えないって言われるよ。
いや、だからいいよとは言わないけれど、
うん、
じゃあ、そこじゃなかったから、うん、なんか、そこ、ここだったっけって思ってるから、
うん、
なんか、まあけどもうここの番組になってきて、
言われるよスナップマニアに。
いやだからスナップマニアだよね、だからもう本当に、うん、いやまあどこまでは、まあ、このスナップも慣れてないからな。ほんでなんかそのだんだん僕の担当みたいになってきてますけど、
うん、
いやもともとそのサバ味噌くんがやってたことだからね。
そうだか？
そうだかってなんだよね。なんでちょっと話通じなくなって地方行っちゃったんだよ、お前。
そうだったっけ？
そうでしたよ、もう。全然そうでしたけど。
うん、
まあ、そうですね。だからまあ結局、ねえ、
うん、
スナップの背比べみたいなもんですからね。
あそう、
スナップのどんぐりの背比べですからね。まあスナップはスナップってことですから、
うんうん、
スナップ病ですね、やっぱり。ああ一周してね、ああ、
うんうんうん、
略してスナスナっすね。ああ、
うんうん、
うん、森くん帰ってきて病ですね。
どうつながんのそれ。
スマップから続いてきただけです。
ああ
森くんオートレース成功おめでとう。 ね、でいいです、いいんじゃないですか。一回でも笑ったがダメですよ。森くん帰ってきて病です。一回ちょっと笑ったから。
ああまあ、それはちょっとね、
ミス。確かに。ルール、あ、ルール上しょうがないです。
実は暗黙のルールみたいなとか、
ね。まあまあまあ。
そうだね。
はい。
笑っちゃったね。
笑っちゃったんで、はい。森くん帰ってきて病です。はい。
ああ、まあ、しょうがないな。
何の病気だよ。何の病気だったんだよ、今回。だから。
しょうがないな。
なんだ、森くん帰ってきて病ってなんだよ、お前。何の病気だよ、それ。まあいいや。まあまあ、しょうがないけど。
表現の世界から飛び出したわけじゃん、森くん。オートレースっていう。
そうそうそう。そうだよね。
なんか言ってみれば、まあ、スマップから抜け出した、うん、
スナップでね。
うん。
で、なんか、左ハンドルの方がちょっと高いみたいな、バイクで、ブーンつって、スマップ飛び出して。
うん。
はい。
本当にその形で合ってるっていうバイクで、走ってるわけじゃん。
そのバイクの形っていうね、
うん、みんな知らんから、ああそういうもんなんだと思って見てるけど、う
ん、なんか本当にそれ曲がりやすいみたいなね。
うん、大事故起こしたしね。
まあまあそうだね、
うん、
右折すること全く考えてないわけでしょ。なんか知らんけど、どっちのハンドルが高かったかを忘れたけど、
そのスナップの世界から抜け出した、飛び出した、
何なんだよ
森くん。
なんで無駄に長く喋るんだよ。スマップという、
スマップ、まあ、同義語だよ。うん、スマップもスナップも。
いや、なんで
表現ですか。スマップっても表現の権限みたいなとこあるから。
スマップ世代に謝れよ、お前。お
ー、ね、
うん。
スターじゃないですか、スナップの、スマップって。
いや、もうスターですよ。
もうスターもスターでしょ、
はい、スターもスターですよ。は
い、その全盛期の中にいた森くんがそこからもう飛び出したんですよ、当時。
そうですね、バイクでワーンっつってね。
うん。で、ノースナップの世界にいた
わけです。ああ、なるほど。
森くんはね。
無能？
無能とは言ってないよ。
いや、まあ、その、一から始めたわけですよね。
うん。
うん。
だから、その森くんが、
うん。で、森くんの話してんだよ。
ノースナップの世界で、
ああ。
ひたすら頑張って、
はい、そうだね。
あの人優勝とかもしたわけじゃん。確か、僕もよくわかんないけど、G1 とか取ったわけでしょ、十何年越しに。
すごいことだと思いますよ、本当に。
多分あれ、ものすごいことだと思うのね。
ああ、そうですね。
スナップの世界にいた人間がですよ。スマップとして。
いや、だからなんだよ。スマップをスナップ扱いするんじゃないよ、お前。なんだよ、スナップの最高峰。まあ、すごいけどね、それって。
いや、すごいよ。想像できないぐらいすごいことなんだ
よ。ね、うん、そう、うん、そう、だから、スマップってすごいんだけどね。
うん、言葉では、ちょっと表現しきれないぐらいすごいと思うの。
うん、けど、スナップの最高峰みたいなとこがあるかもしれない。そう言われると。
そう。
うん。キムタクとかスナップすごいもん。
すごいでしょ。
すごい。あんだけスナップをこの世に流行らせた人間いないから。
まあ、そうだね。
うん。
でも、キムタクのインスタ？
うん。
全然スナップ聞いてないけど。
うん。そうなんだ。キムタクってインスタやってんだ。
インスタやってるよ。スナップ聞かなさすぎて、目の端にも入ってないじゃん。
いや、それは意外だわ。
うん。
タッキーがツイッター始めた時あんなにニュースになったのに。
ああ、そうだね。
うん。キムタクインスタやってんのに俺知らんかったわ。
概要欄でツイートするっていうスナップ聞かせてたんだね。
いやいや。 そうそうそうそう。ツイートするたんびにプロフィール欄が変わってるっていう。ちょっとお茶目なとこで大ブレイクしてた、その陰で、キムタクインスタ始めてたんだ。
そうだよ。
ああ、知らんかったわ。
でもその一方、森くんは、
いや別に全部時系列ぐっちゃぐちゃだけどな、多分。
すべてのスナップを放棄して、右手の方が高いバイクで走ってたわけ。
まあ、どっちかだ。ずっとじゃ、休憩はしてるよ、お前。
ずっと走ってたんだよ。
なんだよ、今も回り続けてるみたいな。はいはい、そうですね。まあ、あれはスナップのないバイクの形してますよね。
でも、すごい評価を得てるじゃん。で、ね、オートレースとか全然僕も知らないですけど、知らない人間からして、まあ、すごいことをやったんだな。
いや、そうですよね。だから、まあ、下手したら、オートレース界、下手したらっていうか、オートレース界には、森くんがスナップだったこと知らないですよね、スマップ。
そうだね。
そういう人もいると思いますよ。
で、その森くんを見てみんなが、どうやらすごいらしいぞって。あの、スナップ聞かせないのってすごいらしいぞって。再評価というか。どうやら本当にすごいのってこっちっぽいぞって。
まあまあまあまあ、確かにね。スマップの方が、その、どっちが目立ってたかっていう意味で言えば、まあ、オートレースで、G1 取っても、スマップの方が目立ってたからね。
そう、だからスマップもかっこいいよ。スマップね、スナップじゃなくて。
いや、もう同意語だからいいんだ
よね。スマップもスナップの世界じゃすごいかっこいいし、すごい人たちだけど、あれ、どうやらこれ、根本的には、森くんの方がかっこいいんじゃねえかって多分みんな思った。
いやいやいや、あれ、うすうす気づいてますよ。
でしょ？
うすうすね、いや、もちろん、もう、僕らの世代だと、特になんですけど、キムタクっていう存在があまりにも絶対的すぎて、数ぐらい。
そう。
まあ、なんか、あえて言えてるみたいなとこがあるんですよ。なんか、その、けど、やっぱり、それを前提としても、いや、その森くんの男前さ、ってね、やっぱり近年、いや本当に引き立ち始めてるっていうのはすごくわかります、
あれは一つもスナップ聞かせてないから、
ずっと左回りで、はあ、
ずっと左回りじゃん。一回も右回りしてないでしょ。
いや知らんけど、別にどっか車庫戻るときとかにも右折しとる、
ね、右回りするとき、ハンドルの高さ変えないといけないじゃん。そうしないと曲がれないんだもん、あのバイク。
いや別にちょっと猛スピードで曲がるわけじゃないか、曲がる。
だからどうやらもうもう元スマップの森くん、マジでかっこいいらしいぞって。
ああ、まあまあ、けどなんかわかります。
これが本物かもしれないぞって、みんなうすうすね。
なるほどね。なんかずっと左ばっか曲がってたら、なんかハンドル片方下がってきたらしいよ、
でもあんまりみんなそれを大声では言わないの。なんでかっていうと、やっぱり、スナップですごい頑張ってきたスマップが、もう今までの血の滲むような努力と汗。
いいよ。スナップとしても、
もう知ってるから。で、あそこまで行ったからスマップが。
そうそうそうそう。
だからその尊敬も忘れずにみんなは、無意識に、森くんを、水面下で褒めたわけ。
そうだね。まあ、皮肉な話で、やっぱり森くんが抜けた後が本当のスマップの全盛期でしたからね。
そうそうそうそう
そうそうそう。まあ、それはだから別にこれいい悪いじゃないんですよね。だからやっぱりその、スナップの最高峰であるスマップは、やっぱ森くんという本質を、意図的ではないんだけれど、無意識の中で放出したっていうところはあるんでしょうね。
だからもう最初の方にも言いましたけど、そのスナップを使うっていうのは、その才能のない人が使うから。
長えんだよ。
スナップ。
長えんだよ。ついに ついに聞き手も長えんだよって思い出してきたよ、お前、この番組を、お前。ね、うん、いや、おもろいけど。
凡人の使うスキルですから、スナップってね。
あ、はい、はいはい。
で、それを一切使わずに成功を収めた森くん。要するに、天才ですわね。
いや、天才だと思います。うん、はい。
で、その天才、
うん。
戻ってきてくれっていう。
いや、だから、森くん戻ってきて妙な説明をしてたんだ、ずっと。
そうです。
ああ、その時に、何か、さっき言ってた、その、混沌とか、
うん、
カオス、その、要するにスナップがない、効率化の先には、
うん、
その、僕は、その虚無感しかないみたいなことを最初に言っちゃったんですよ。
うん。
だからそれは森くんを、森くんの先には、虚無感しかないって言ってるのと同じなんですよ。
同じでしょ？
そんなわけないのに。
虚無感ある？
いや、あるわけないのに。
うん。
だからやっぱりその、けどその、あえて、森くん戻ってきてっていうとこなんですよね。
うん。
スナップに。
うん。
あ、スマップに。はい。
現実、リアルをすべて受け入れたのが森くんなのよ。う
ん、ああ。いや、わからんけど。そう言われるとわからんけど。まあ、だから、いや、だから、もちろん、例えばスマップの
高さの違うハンドルを受け入れて。
なんかちょっといじってる感じもするけど。まあまあまあ、だからその。
いじらざるを得ないじゃん。
いや、いじらざるを得ないよね。ハンドルの高さ違うんだから、ね。
ずっと変だもん、あれ。
まあ、そりゃそうだよね。うん、けど、あれが本当のスナップ効いてないハンドルなんだよね。
そうだね。
うん、むしろね。
うん。
いや、だから、その本当に、次、その。
何が言いたいかっていうと、森くんはな、うん、ハンドルの高さの違うバイクを、受け入れて乗り続けたっていうこと。
受け入れてとか。
言うの？
いや、別に、言うのじゃねえよ、お前。
だから、何が言いたいかっていうと。
いや、なんで2回目なんだよ。なんでテイク2なんだよ。
ちょっと、僕らは、
うん、
あの高さの違うハンドルをいじらざるを得ないじゃん。うん、
ああ。
これはなんでかっていうと、
うんうんうん、
現実を受け入れられてないのよ。あの違うハンドルの高さで走るっていう、あの世界はずっと受け入れられてない。むしろリアルを受け入れられてない。
うわぁ、なんかすっげえ、
うん、
謎に響いちゃったわ。
うん、でどこまで行っても僕らは、
は
ー、夢の中でしか生きてない。凡人は。
スナップの中で。
うん。だから本当のリアルで生きてしまった、その、森くんに対しての、リスペクトが止まらないっていう。
なるほどね。
うん。
いや、これはちょっと森くん帰ってきて病じゃないですよね。ちょっとこれはもう感動してしまったんで、
うん。
そのハンドルの高さ、そのハンドルの高さ違う森くんのバイクをいじらざるを得ない病ですよね。これはちょっと、これは真理ですよ。素晴らしい。
うん、でもこれは何が素晴らしいって、やっぱ森くんだよ。
いや、森くんが素晴らしい。
森くんが素晴らしいんだよ。
まあ、でその森くんっていうのは、そのいじられてるのにこんなに、なんていうのかな、称えられつつ、
うん、
こういじられるという立ち位置を、
うん、
なんていうのかな、一つステージを上げた人ですよね。
そうですね。
いじらざるを得なかったっていう、もうこちらに完全なる引け目とかを感じさせることも忘れさせてて、
うん、
けど今このそれに気づいたことによって、
うん、
なんかすごい、なんだろう、虚無感なんてとんでもないですよね。
で、まあ、僕らみたいなやつらはもうずっといじり続けるだろうね。いや、なんだ受け入れられないから、あれ、あのバイクを。
あのバイクをね。 いやー、けどなんか本当だね。
うん。
うわ、なんかめっちゃオートレース見たくなったなんか。マジで。なんか
見てもわからんよ。
わからんけどな。
うん。
わからんか。
わからんよ。笑っちゃうと思うよ。
笑っちゃう。
どうせ。
ハンドル左に曲がりたすぎて左側もう下がってるやんとか言って。どんだけ左曲がりたいねんとか言って言っちゃいそうだもんね。
でも根本的にはやっぱり森くんのことなんかかっこいいっていう。
いやあ、それは、いや、それはずっと思ってたよ。もうスマップに、うん、っていうか、いた時から。
うん。いや、思ってないと思う。
あ、そうか。
スナップにいた時は思ってない。
いや、スマップだっつ。
いや、思ってないよ。なんか、なんか唇カサカサしてんな、みたいな感じで思ってたと思うよ。
ハンドル以外いじるなよ、お前、ほん
と。それはね、やっぱりね、後付けだと思うよ。うん、
そうだね。まあ、確かに。
森くんがオートレース行ったからだと思う。
まあね、うん、僕もずっと森くんのこと、スマップの割に歌うますぎんだよなって思ってたから、
ね。でも、スナップ勢は思ってたと思うよ。そのね、森くんがオートレースに、スマップ引退して、もうスナップ全部やめてオートレースに行きますって、記者会見したときに、やめろ行くなっつって。やめろそういうことすんなって思ったと
思う。ああ、なるほど。でもういじらざる、追えなくなるからっつって。
そう、スナップや、スナップしとけって、絶対みんな思ってたと思うよ。
そうか、うん。
立場なくなるから。
なるほどね。
うん。
いや、
現実見せてくれんなって。
なるほどね、うん。そうか。けどなんか、僕はなんか本当の意味でそのスマップ再結成した時にね、
うん、
なんか森くんも戻ってきたらなんか見える気がする、なんか、
うん、
けどもう戻ってこないよね。
戻ってこないね。
そうだよね、右に曲がれないもんね、だって、
うん、
あれフジテレビ右折しないといけないのに、つってますからね。
もう一個だけ言って
みよう。だからなんでだよ。
もう長くならない。大丈夫。
なんで俺森くんを最後ただ、なんだ、傷つけたみたいないじりしちゃったんだよ。
もう一個だけ言っとくと、
お
天才を戻ってきてくれって思ってるっていうのは、
はい。
足を引っ張りたいってことだから。
なるほどね。
ここだけは思っとかなくちゃいけないよ。
そうか。うん、何スマップを
何地獄に、煉獄に引きずり込みたいと思っとる。
なんでだよ、ね、なんでキムタクエンマ様扱いだよ。
うん。
なるほどね、
うん。
いやけどなんか、まあね、僕ら世代にはちょっと分かりやすい感覚だったかもしれないですね。
うん、
ずっと、20代のこと、森くんって誰って思ってたかもしれない。
ああ、うん、そういうね、うん、本当にかっこいい人がいるのよ。
そうですね、
うん、
いや本当。
今も現役だしね。
いや、今も現役ですよね。
うん、終えるよ、今でも20代の子でも10代の子。
いや、そうです。ぜひ、ぜひ皆さんもオートレース会場へ足を運んでほしいですね。本当に。森くんを知らずに生まれたみたいなね、
うん、
歌みたいなもんですから。
で、森くん知ってても後からしか分かんなかったしね、あの人の凄さが。
じゃあそうっすね、
そのぐらいもう十何年もあの人と比べたら遅れてんだよ僕らは、感覚が。
なるほどね、
うん。
まだまだこの横に及んでまだいじってるしね、うん、まあまあまあ、いじらざるを得ない。
うん。
なるほど。まあ、ということで、
ね、
まあ、今回は、なんか、名前を病名忘れましたけれど、病名忘れましたけど、なんかその、左側が、ちょっと、下がってるハンドル、森くんのバイクをいじらざるを得ないみたいな。
うん。
そういう病気でしたね。
そうですね。
はい。 いやー、また長くなっちゃったよ。
長くざるを得なかったね。
いや、なことねえよ。なんか、ちょっと意図的にぐらいに感じたよ、ちょっと。
うん。
なんだろうな、まあ、まあまあまあ、なんか、そうやって、なんか僕らなりに調整、なんか無意識に調整してるのかもしれない。なんかこの番組が、いつかね、その森くんの位置まで、
うん、
この番組の左ハンドルが下がるまで、何か、無意識にひょっとして何かを僕らもやってるのかもしれない。はい。うん。なんか、すっげえ、先週でまたリスナー減った気したもん、なんか。
うん、森くんが。
いや、改めて、どんだけ森くんへの思いをか秘めてたんだよ。
森くんがスマップを脱退したときに、
はい。
手放したんじゃなくて、ファンをどれだけ、
泣きそう、なんか。
どれだけ置いてきたと思う？
いやー、そうっすね。
うん。その覚悟？すごい、すごかったと思うよ。
いやー、左ハンドルを下げる覚悟ってすごいっすね。
先週の、
ま、うん、マジでかっこいい。
録音で1時間半とか、やっちゃって、リスナーが減ったかもしれないとかいう、そういう、何、鼻くそみたいなさ。そんなことじゃ森くんには近づけないよ。
ああ。
うん。
すいません、なんか。
うん。
ちょっと、寸前でスマップを外された国分太一みたいなこと言ってすいませんでした。メンバーから外された。まあ、すみません、ちょっと、
うん、
もちろん国分さんも好きなんですけれど、はい、まあ、
今一番近いのは永瀬かな。
いや、まあまあまあ、信じられんぐらい高い位置のハンドルのバイク乗っとるからね。
ねえ、
あれはもう男前になるにはせざるを得ないハンドルの高さなんだろうね。
そんなとこにヒゲ生えるっけってとこにヒゲ生えてる
し。いや、男上げすぎですよね。永瀬智也、引退してから。あんなに引退してからの方がかっこよくなることあるっていうぐらい。
そう、だからスナップを聞かせないからですよ。坂口健二しかり。
坂口健二何してるんですか今。
コーヒー屋。
ちゃんとなんかあのスナップ抜けた人追ってるよね、なんか。
まあかっこいいからね。
そうだよね、うん、なんかスナップ抜けた人でなんかスマップ作ってほしいね、なんか。逆なんか本物のスマップみたいな、なんか森くんセンターで坂口健二とか永瀬智也とか。
ああ、それどっちだろうね、かっこいいかどっちなんだろうね、分からんね、未知すぎて。
そうだね、
うん、
歌うのかももう分からんけど。
ああ、それはすごい興味あるけど分からんね。
分からんね。そりゃそうでしょ
う。
まあまあまあまあ、なんか、いや、マジでちょっとなんか森くんへの、なんだろう、興奮が止まらないね。いや、
なれないよ。
いや、なろうなんて思ってない。いや、単純に、いや、なんとなく気づいてたけど、森くんがかっこいいってことに、
うん、
気づいてたけど、なんか、すごいなって改めて。
いや、すごい。
かっこよすぎるんだね。だから。
かっこよすぎる。
良すぎたんだね。
うん。届かないよ。
そうだね。
うん、
いや、マジでかっこいい。
うん。
森くん、そういえば。
うん。
わかりました。じゃあ、 まあ、そういう形で、はい、まあ、当然永瀬智也もかっこいいということで、はい、うん、じゃあ今週はこの辺で、
はい、
はい、最後まで聞いてくれた方ありがとうございました。また次回さよなら。
診断の依頼は info@nandeanotoki.com までお待ちしております。おいちに、おいちにの薬を